KAT アロー語ろう届け未来へ。京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組はそんな思いを込めて作られています。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第21回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博史先生、
こんにちは。
ファシリテーターは京都市立西京高等学校の鵜飼恵美先生、
こんにちは。
京都市立西京高等学校の有志2名と京都市立唐久中学校の卒業生有志4名、
こんにちは。
いつもファシリテーターをやってくださっている西賀先生の学校で先週文化祭があったそうですよ。
懐かしいですね。ヒューガ君は中学時代の文化祭でどんなことやったんですか？
学年芸で美女と野獣の劇を出ましたね。
僕も出ました。
いいですね。まだ私たちは高校生ですけど、みんなちょっと大人になったのかもしれませんね。それでは今日のミニ授業に入るとしましょう。今日はこのお話を聞いて語り合おうと思います。ライバル。
山本圭介と吉田康夫は仲の良い友人同士であったが、こと水泳に関しては互いに相手を打ち破らなければならない宿命を負っていた。つまり2人とも有望な水泳の選手だったのである。水泳は10代が最も力量を発揮するスポーツである。2人には大きな夢があった。自由形で全日本を制するためには、まず校内大会を、次に地方予選を通り県大会で首位の座を獲得することである。2人はプールで、また水泳の帰り道でこのことをよく話し合ったものだった。だが山本圭介はどういうものか吉田康夫に勝てなかった。最後までレースをリードしながら、想像できないような康夫のラストスパートによって追い抜かされることも何回かあった。圭介は日本一になるためにまず康夫を破らなければならないと考えると、重い石が自分の体の上に乗しかかっているように感じられた。圭介の康夫に対する友情は少しも変わらないつもりだが、なんとなく康夫を苦手と感じるようになってしまった。ところが3年になって早々、康夫が病気になったのである。肺浸潤。康夫は3ヶ月ほど休学することになってしまった。もちろん水泳は全くできない。圭介はこのニュースを聞いて何かほっとしたような感じがした。苦手の康夫がいなければ圭介は悠々と校内で1位を占めるだろう。勢いに乗って県大会でも、ことによると全日本でも1位になれるかもしれない。長い間夢見てきた優勝が自分のものとなる。圭介の空想は止めどもなく広がっていく。しかしその時、圭介は心の底から聞こえてくる一つの声を聞いたのである。お前は友人の不幸を喜ぶ哀れな人間になったのか。傷ついた小鳥にも優しい同情の心を持つお前は一体どこへ行ってしまったのか。災害を受けたりした不幸な遠い地方へ住む人々に見舞いのお金を集めようと真っ先に提案したのも圭介であったし、また傷ついた小鳥の世話をやり通したのも圭介であった。圭介は友人の不幸を喜ぶような自分がたまらなく嫌になってきた。圭介はこの不安な心を紛らわそうとがむしゃらに泳いだ。だが康夫の見舞いには行こうとしても足が向かなかった。一日延び、また一日延びてしまった。ある日の夕食の時、圭介は康夫君を見舞いに行かないのかと父から声をかけられた。何か自分の心を見透かされたように感じて、圭介は慌てて言い訳をしたが、その声は自分の心にはうつろな響きとなって帰ってきた。父はこれで果物でも買ってきなさいと言いながらお金を圭介に渡した。圭介はその次の日、安尾の入院している病院に向かった。一方、安尾は病気を宣告された時、体中の力が抜けていくように感じた。水泳選手として伸び盛りのこの時期に病気で倒れることは、安尾が水泳の第一線から大きく後退することになる。おそらく今年1年は水には入れないだろう。 この1年の空白は水泳選手としての安尾に決定的な打撃を与えるだろう。圭介との差は安尾がいかに視力を振り絞っても埋めることはできないだろう。全日本で第1位になるという夢は虹のように儚く消えていく。安尾は絶望的な気分になっていくのであった。圭介が見舞いに来た時、安尾は終始笑顔を一つ浮かべることができなかった。圭介が安尾の心を明るくしようと思っている冗談も、安尾は自分の病気を喜ぶ圭介の気持ちの反映とさえ思えてくるのであった。心を込めて慰める圭介の言葉も、安尾にとってはかえってそらぞらしい哀れみの言葉としか聞こえなかった。安尾は皮肉交じりの返事を繰り返すばかりであった。圭介は肩を落として帰っていった。病院の門を出ていく圭介の後ろ姿が青葉の影に隠れたとき、安尾は心の中に熱いものがこみ上げてくるのを感じた。自分のためを思って温かな真心で見舞いに来てくれた圭介を、なぜ自分はあのように冷たくあしらってしまったのだろうか。安尾はそのような自分がたまらなく恥ずかしくなってきた。自分は体だけでなく心も病気にやられてしまったのだろうか。醜い嫉妬心から温かな好意に対して冷たい皮肉の言葉を投げ返す自分を圭介はどう思っただろうか。安尾は圭介に自分の心の醜さと狭さを詫びて、自分の分を含めた圭介の活躍を願う手紙を書こうと決心した。その最後を、自分のこれからの1年間は病気との戦いだけではなく心との戦いだ、どうか自分のようなものでも見捨てずに励ましてほしいという言葉で結びたいと思った。
KAT アロー語ろう届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、ラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしています。では先生、よろしくお願いします。
はい、それではですね、この、圭介と、それから安尾、まあ、水泳選手同士の、お互いライバルな、だったわけなんですけれども、病気をかきっかけに、まあ、ちょっとね、その関係が、またちょっと変わってくるのかなというようなお話でした。まあ、圭介から見た視点と、それから安尾から見た視点と、ちょっと2つ考えてみたいと思います。まず、病気になった安尾を、まあ、圭介は見舞いに行こうとはするんだけれども、なかなか足が向かなかったと、ね、お父さんに、まあ、背中を押されてお見舞いに行くんだけれども、どうして足が向かなかったんでしょう。何が病院へ足を向かわせるのを妨げていたんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。では日向君、いかがでしょう。
圭介がこの安尾の見舞いに行くのが足が遠のくっていうのは、こう今までこう、心の底から一つの声を聞いてっていうので、友人の不幸を喜ぶ哀れな人間になったのかとか言われるレベルで、ちょっと前まではすごくいいこととかしてたりしてるのに、ライバルの安尾が 病気で倒れて、それをチャンスって思った自分の醜さがあったのと、そんな醜い自分を安尾に合わせたくないっていう気持ちがあったのだと僕は思います。はるかさん。
私はその圭介が、安尾が病気になった時にやっぱり喜んじゃったじゃないですか。その時の罪悪感っていうのがやっぱり一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、アンジュさんどうですか。
私も意見似ていて、安尾が水泳をできなくなった時に校内1位になれるって喜んだから、やっぱ会いづらくなったんかなと思いました。モナミさんどう思いますか。
私も一緒で、その病気やって聞いた時に一瞬でも喜んでしまったのが、ちょっと喜んでしまっ
ってその実際に病気で寝ている安男を見てどう思うのかとかそういうことを考えちゃって足が遠くなったのかなと思います。あ、なっちゃんさんどうですか？
私も友人の不幸を喜んでこのまま校内で1位を取れるかもしれんし県大会とか全日本でも1位になれるかもしれんって喜んで一瞬でもそう喜んだことをその後罪悪感を感じてやっぱり安男に会いに行きにくくなったんかなって思います。タイガは？
このケイスケがこの安男の不幸を喜ぶような自分がたまらなく嫌になったっていうのが原因かなと思います。
自分が嫌になったっていうところにその原因があるのかなっていうふうに考えたってことかな。
はい。
で、安男は圭介は安男の、入院している病院の方にね、向かいましたと。で、そこで、まあ、圭介は安男の心を明るくしようとね冗談を言ったりだとか、するんだけれども安男君はなかなかそれを素直に受け止められなかったところもあったよね。こうこのお話の最後のところで、いわば安男は圭介に自分の心の醜さと狭さを詫びて自分の無を含めた圭介の活躍を願う手紙を書こうと決心したんだけれどもこの決心するに至った何ていうかなこう気持ちというか原因というかそれはどんなところにあるんだろう。大河君どうでしょう。
この圭介がお見舞いに来てくれた時に安男はそれに対して皮肉交じりの返事しか返すことができなかったで圭介が帰っていくのを見た時にで自分はなんてことをしてしまったんでっていう後悔があってそれでこのお見舞いに来てくれた時に言えなかったことを伝えたいっていうのと自分が病気になったからその分圭介にも頑張ってほしいっていう気持ちがあって書こうと思ったんだと思います。モナミさんどうですか？
その後悔とかもあると思うんですけど何よりやっぱり自分が早く戻りたいんじゃないかなって思ってその心との戦いだって言ってはるんでこう心を上の方向に持つためにもそういうふうに書いてあまり自分を悪く思わないように相手を悪く思わないようにってしたいんじゃないかなって思います。アンジュさんどうですか？
私は病院に来てくれたけど皮肉しか言えへんくってあとあと帰ってから考えたら多分来づらかったのに来てくれたのに皮肉しか言えへんかった自分が嫌だなって思ってあとこれから自分も頑張るからみたいな感じで手紙書いたんかなと思いました。はるかさんどう思いますか？
私はまずそのお見舞いに来てくれた圭介に対して冷たい態度しか取れなかったからその謝罪と本当に思っていることを伝えたいっていうのとモナミさんが言ってたのかな自分に言い聞かせているっていうのとどっちもあると思うしこの病気との戦いでだけでなく心との戦いだっていうのがあってなんか自分に言い聞かせてるのもそうだし何やろ自分が水泳に戻れないことに対する諦めみたいなのがにじみ出てんのかなっていうのもちょっと感じたりしました。ヒューガ君はどうですか？
僕の意見はタイガ君の意見と似てるんですけどこうやっぱり安男のことを思ってきた圭介がちょっと肩を落として書いてるのを見て胸が熱くなるっていうあるのがこうちょっとやっぱり病気の時って心も沈むと思うんで面と向かっては言えないんですけどこう手紙だったら 自分でも伝えられると思ってそれで手紙で書こうって思ったんだと僕は思います。なっちゃんは？
私もみんなと同じで皮肉混じりの返事しか返せんくて、圭介がそれで肩を落として帰っていったから、なんでそんな皮肉混じりのことしか言えんかったんやろうって思って、まあお詫びを、まあ、ヒューガと同じで直接言うことはちょっとできひんと思うから手紙で伝えようって思ったんだと思います。
はい、どうもありがとう。まあ、圭介の方も一旦安尾の方に、まあ、病気を、まあ、ちょっと喜んでしまうという場面があったりしたわけだし、あるいは安尾の方も、まあ、圭介が、まあ、お見舞いに来てくれたのを、まあ、素直に、ありがとうという気持ちで受け止められなかったりというような場面があったんだけれども、これもし安尾の病気がなかったら、この二人は、まあ、水泳の、まあ、ライバルという関係、まあ、純粋なライバルという関係でいたかもしれないけれども、この安尾の病気は一体二人の関係にどういった変化をもたらしたんでしょう。アンジュさん、いかがでしょう。
病気がもしなかったらただただライバルっていうだけで相手に絶対勝つみたいなことしか考えなかったと思うけど、病気になったおかげって言ったらあれやけど、病気になったことで2人がライバルやけど、相手がいい日に勝ったらダメやし自分も頑張らなあかんって思えるようになったのかなって思いました。はるかさん、どう思いますか？
あんまりちょっとよく分かってないんですけど、多分なかったら圭介と安尾はなんやろ、普通のライバル関係っていうか、なんかただ仲良しやけどこう水泳では競ってるってだけの関係が多分ずっと続いてたんじゃないかなって思って、まあそれが病気をこう経てなんやろ、お互いの弱さっていうかに気づけるような関係からいい関係に変わったんじゃないかなとは思います。なっちゃんはどうですか？
私も同じ感じで、病気が安尾が病気になったことでお互いのことを思いやる気持ちがちょっと生まれたんじゃないかなと思います。タイガは？
このもし病気がなかったらこの2人はこうライバル、本当にライバルだったのかなって思います。とこの初めの方で圭介の安尾に対する友情は少しも変わらないつもりだが、なんとなく安尾を苦手と感じるようになってしまったとあるので、もしこの病気とかがなかったらだんだんお互い苦手になっていって、そう友情とかもなくなっていったんじゃないかなと思います。でこの安尾の病気があったから本当に自分の心を相手に伝えることができるようになって、この病気があったから本当にライバルになれたのかなと思います。モナミさん、どうですか？
私も一緒で、その元は勝たなかったみたいな感じの関係だったんですけど、病気をしたことでその相手がどう思ってるとか、なんかそういう深いところまで知れるような関係になったんじゃないかなと思います。日向君、どうですか？
僕もみんなと一緒で、こう最初はただのライバル関係でちょっとした友人っていうか友人だったんですけど、こう病気を経てこう一人一人がこう強い気持ちを持ってることに気づいていくので、こうこの読み物の最後は書かれてないんですけど、こう自分的にはこう最後は仲良くライバルっていう関係以上になったんだと僕は思います。
はい、ね、どうもありがとうございます。 まあ、水泳で、まあ、記録を伸ばすためにも、まあ、ライバル、ね、必要かもしれませんが、ね、この、まあ、病気になって、まあ、お互いにあのなんかな自分の気持ちの、まあ、嫌なところが見えてきたりだとか、まあ、あの互い思いやる心が、ね、見えてきたりだとかしてあの、まあ、相手って、まあ、どういう存在だったのか、ね、考え直すきっかけに、この2人にとってなっていたのかもしれませんね。ではこれで今日のミニ授業を終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回このライバルっていうのを題材にしてやってきましたけど、こういう2人のライバル関係っていうのは身近にありますか？
あ、でもテストの点数を競ったりはたまにします。
なんかスポーツとかでとかない？
スポーツはあんましいひんからあんまライバル的なのはないかな。
なんか誰かと競い合うみたいなでなんかない？
模試の結果くらいなら。
あ、模試の結果、うん、そういう勉強関係のが多いんかな。
スポーツしてへんし、うん、
それやな。まあ、
なんか中学校の時とかスポーツしてたやん。ヒューガとかどう？
あんまりずっとベンチやったからなでも、うん、今やったらあのなんか自分より絵うまい友達とかやったら、うん、こうライバルっていうかちょっと超えたいなみたいな感じはあるな、
うん
うん、そういうタイガーはないの？
ない
野球やってたよ、ね、お前
やってたけど。
え、やってたけど。
やってたけど、なんかライバルって感じじゃなかったかな、うん、まあチーム競技やから。
まあな、ライバルって感覚がないって言ったらあれやけどな、うん、まあ、
柴原先生からコメントをいただきましょう。柴原先生、よろしくお願いします。
はい、語ろう届け未来へ、今回も大いに語り合いましたが、今回の話題は、まあ、友達関係に関するものでね、ここに描かれている内容って割と多くあると思うんだね。っていうのは、人間ってやっぱり弱いところ、至らないところ、時にちょっと醜いところがあって悩んでしまうっていうことがあるのね。でも一方でこのままじゃいけないなっていう思いも強くなってくるんだな。そんなことが描かれた中身になっていたと思います。考えてみるに、中学高校などの学生時代というのは、まあ、部活動であったり、さっき話の中にも出てきたけど受験であったり、まあ、この時期はある意味、まあ、友情と、まあ、ライバル関係とまでは言えないかもしれないけど、そんなものが表裏一体となる状況にそれぞれ身を置いている、まあ、そんな時期だとも言えるんだろうというふうに思うんでね。しかしながらちょっと考えてみると、今日、まあ、私の周りにいる中学生や高校生を見ているとね、まあ、お互いにとっての厳しい言葉を避けようとするあまり、まあ、一定の距離を置いて、まあ、表面的な付き合いに終始して、まあ、ここに描かれているような、まあ、切磋琢磨をし合うというライバル関係にまではなかなか至らないということもあるのかもしれないんだな。まあ、友情っていうのは本当に古くから人間が大事にしてきた人間関係なんだけれども、友情の持つ素晴らしさっていろんな面があって、まあ、ここではお互い高め合ったり切磋琢磨し合うっていう側面が描かれていると思うんだけどね。まあ、改めて友の存在とかその関係性について考えを持つ機会っていうのは、やはり豊かな人生を送るためには大切なことなのかなということを考えさせられました。一つ紹介したいのは、友情については君たちも小学校でも中学校でも道徳の時間でね扱ってきたと思うんだけども、小学校の道徳の授業でちょっと面白い授業があったので紹介をしてみたいと思うのね。ある小学校の授業で友情についての宿題が出されてね、2週間前に、 こんな宿題が出されました。な、君たちはあの親友っていうのを知ってると思うんだけども、親しい友だね。今自分が求めている友はどんな友なのか、あるいは自分はどんな友でいたいのかっていうのを親友、親友、この親のところに親しい以外の漢字でいいと思うんだけども、なんか漢字を当てて書いてきてくれないかと、こういう宿題が出されたので、そこで出てきたのは、僕も授業を見てたんだけど非常に興味深くって、君たちはあの親友ってね、どんな友を求めたりどんな友でいたいというふうに小学生が考えていたのか想像がつきますか。例えば心の友ってありそうだよね、これ出てきました。それから真実の真、誠の友、これも親友だよね。から新しい友っていうのもあって、それから深い友っていうのもあります。でそれぞれ全部理由が書かれているんだけど、中に身の友っていうのがあってね、身体、体だな、身の友、こういうのもあったの。実はいじめられたことがあったんだけど、身を挺して自分の体を守ってくれたんだって、そんな友がいたんで自分もそんな友でいたいという、これが親友なんだな。それから神の友っていうのがいてね、神様の友、それは理由どう書いてあったかというと、親友だよね、確かにね、神の友だろ。それは友達って神様がくれた贈り物だと思うっていうのね、だからそんな友でいたいなっていうふうなことを書いてくれたの。それからこの今日の話題の中に関わってくるんだけど、進む友、親友だよね。共に高め合って進み合えるような、そんな友でいたいというのがあって、でもう一つ驚いたのは、針の友って書いてるのがいいんだよ。親友、針の友、親友だよね。でこれはね、良い意味でチクリチクリと大切な指摘をしてくれる友達らしいんだ。でさらに書いてくれてて、ツボを抑え合って調子が出てくるような友達関係でいたいって書いてるのね。これにはなるほどなと思ったね。やっぱり時に友達というものについて考える機会を持つことはいいことなのかなと思いました。以上です。
ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見、ご感想などがございましたら、FM870 ラジオミックス京都、ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806、 E メールは FM870@radiomix.kyoto FM870@radiomix.kyoto まで、ぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会は京都市立西京高校2年はるかでした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。